本日の聖書箇所を拝読します。新約聖書第一ペテロの手紙2章何節から8節。新約聖書第一ペテロの手紙2章7節から8節です。拝読します。従ってこの石は信じているあなた方にはたっといものですが、信じていない人々にとっては家を建てる者たちが設置し、それが要の石となったのであり、それはつまずきの石、妨げの石なのです、岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであり、またそうなるように定められていたのです。以上の箇所より、かけがえのない石と題しまして、広川先生より説教いただきます。
皆様おはようございます。皆様とご一緒にこの日曜日の朝礼拝を共に守ることができることを感謝いたします。私たちの人生の長さというのは人によって異なってまいります。ただこの日曜日というのは7日間1週間がありまして、そのうちの1日ということですから、私たちの人生の中で日曜日に礼拝を捧げていくということができるのは、生涯の中で7分の1の機会が与えられている。これは等しく与えられているということになりますけれども、そういう限られた私たちの生涯の中での日曜日になりますけれども、共に礼拝でできることを心から感謝いたします。今日はまた母の日でありますね。カーネーション、ピンクもありますし、真っ赤なピンクもありますし、いろんな種類のカーネーションが今は出ておりますけれども、カーネーションと言いますと優しさというのを感じる花ではないかと思います。ここにいる私たちは皆母の胎を通してこの地上に誕生してまいりました。母ということに対する思いやイメージというのはもう一人一人違うと思いますけれども、しかし今あなたや私の命があるというのは母を通してということになります。母に感謝し、また主に感謝をしてまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。天におられる私たちの父なる神様、新しい週の初めの日に主の前に集い、あなたを礼拝できる恵みと特権を心から感謝いたします。私たちの生涯の中で限られた日曜日の時です。どうぞその限られた時、大切に主を礼拝する時として守っていくことができるように私たちを導いてください。また今日は特に母の日で、この世の中ではさまざまな、商品が並び、またさまざまな催し物もされてまいりますけれども、どうぞ私たちは神様から命をいただいておりますけれども、母親の胎を通して私たちは命を与えられています。主に感謝し、また母に感謝しながら歩むことができるように導いてください。しばし聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人弱さやまた疲れを覚えていらっしゃる方もあろうかと思います。どうぞ必要な励ましの言葉を与えてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。 さて今日はですね、第一ペテロの手紙2章7節と8節になります。7節ご覧いただきますと、従ってこの石は信じているあなた方にはたっといものですが、信じていない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったのでありとあり、そして8節にはそれはつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがそれ、つまずくのは御言葉に従わないからであり、またそうなるように定められていたのです。前回の箇所でですね、イエス様という方が石に例えられておりました。今日の箇所でもですね、この石という表現が出てまいりますけれども、これもイエス様のことを指しています。イエス様を私たちの罪からの救い主として信じる人にとっては、イエス様という方はかけがえのない尊い方になります。しかしイエス様を信じていない人にとっては、今現在はイエス様というのはつまずきの石、また妨げの岩となると語られております。家を捨てる者たち、つまりこれは具体的にはですね、一世紀当時宗教指導者たちや律法学者と呼ばれる旧約聖書の教えによく精通していた学者たちが、妬みからごくごくありふれたですね、私たち誰でも抱く感情、妬みからイエス様を十字架刑にまで追いやり、そして葬り去っていきました。このようにして彼らが捨てた石であるイエス様が、神様によって死者の中から3日後に復活をされました。そしてイエス様を信じる人々の集まりである教会、ここでいう教会というのは教会の建物ではなく、そこに集っておられる一人一人の人のことを指します。その教会の土台とされ、イエス様は要の石となったとあります。当時の宗教指導者たちにとってですね、このことは受け入れがたいことでありました。けれどもイエス様を信じない人たちがこのようになることは、私たちが今日注目をしたいのは8節の最後の言葉です。神がそのようになるように定められていたからだと記されています。この言葉はこの手紙の宛先、すなわち、この当時ですね、イエス様を信じない人たちから迫害や嫌がらせを受けていたクリスチャンにとって大変大きな励ましとなりました。それは教会に対する迫害、クリスチャンに対する嫌がらせや、非常な非難、この出来事は神様のご支配のもとで起こっている出来事であって、この迫害も神様の時、神様がですね最善の時に終わらせてくださると受け止めることができたからです。ですからこの言葉は当時のクリスチャンたちにとって非常に大きな励ましとなった言葉です。 まあ、私たちの中にもですね、この、まあ、自分のミスとかですね、間違ったことをしたりとか、人に不快な思いをさせて、いろいろですね、非難をされたり、意地悪をされたりというのではなくてですね、そういう問題じゃなくて、イエス・キリストを信じているという理由だけで嫌がらせをされたり、なんとなくこう仲間外れにされてしまう、まあ、そういうところを通りますとですね、私たちはとても辛いな、悲しいな、あるいは反対にですね、腹が立つというような経験をされた方がおられるかも分かりませんし、まあ、いらっしゃるんだろうと思いますね。けれども神様がその人たちを信じないように定められたとするならば、やがて神様の時が来た時に嫌な思いは終わるのですから、いたずらに恐れないで、今とにかくですね、与えられている状況の中で最善を尽くして歩んでいけばいいということになります。そして忘れてはならないことがあるんですね。それは当時ですね、この手紙を書いたのは使徒ペテロですけれども、彼がこの手紙を書いた時点でイエス様を信じていない人たちが神様によってそのように定められていたということは、その人たちはもう永遠にですね、イエス・キリストを信じることはありえないということを意味いたしません。確かにですね、それまで、これまでは神様によってですね、信じないように定められていたですけれども、やがて時が来れば、その人たちもまたイエス様を信じるようになるという可能性は残されているということを意味いたします。ローマ人への手紙9章15節にはこうあります。神は私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむと書かれています。人間は誰しも神様に喜ばれないことを考えたり口にしたり、また行ってしまう、そういう罪人です。そういうものがイエス様を信じて救われていく、そして永遠の命を与えられていくということは、私たち人間がですね、何か立派なことをしました、良い行いをしましたからではなく、神様の一方的な憐れみと慈しみの愛によることだということです。私はですね、かつて教会とか聖書とかイエス様のことなど全く知りませんでした。また知ろうともしませんでしたし、知りたいというふうに思ったこともありませんでした。しかし時が来た時に神様の方から私に近づいてきてくださって、イエス様を知るチャンスを与えてくださいました。イエス様と出会い、信じて、そして今日に至るまで従って歩んできましたけれども、その道もですね、自分が一生懸命こう頑張ったから、努力をしたから、自分の力によってですね、やってきたんだということではなく、神様の深い憐れみと慈しみに支えられた歩みであったと思います。 皆さんはいかがでしょうかね。自分の救いについてどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。伝道者の書3章にはこうあります。すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みには時がある、こう書かれています。私たちの地上での日々の生活の中では、私たちにとってですね、思いがけないことが起きることがありますし、さまざまなですね、心騒ぐこと、あるいは驚いて戸惑ってしまうような出来事でも経験してまいりますけれども、どのような出来事であったとしても、すべてにおいて神様の定められた時というものがある、時期というものがあるということです。しかしながらですね、神様の定められた時時期というのは神様だけがご存知のことであり、そして私たち人間にはですね、誰一人知る者はいません。さまざまな物事のありようも、そしてまたイエス様を信じて救われるということも、また神様の定めの時があるということです。私たちの周りのですね、家族や知人友人、職場の同僚やご近所の方々など、今まであなたや私が関わってイエス様のことを振る舞いや、また言葉で伝えてきた方々が、もうイエス様をね、あの人は全然受け入れる余地がないと言って、諦めないでいただきたいと思います。救いというのはイエス・キリストを通して私たちの罪が贖われ、イエス様を信じる者に永遠の命が与えられるという救いというのは、神様のお働きです。神様の技なんです。私たちは自分自身の全ての人に関わるわけにはいきません。私たちができることは、私たちが関わることのできる一部の人たちだけです。そういう方々の救いのために祈り続け、また愛を持ってイエス様を伝えていけばよいということであろうかと思います。今までイエス様のことを全く聞こうとしなかった人も、また聞いてもですね、右から左へスルーしてしまう人も、神様の一方的な恵みと憐れみによって神様の愛に触れて信じていく機会が与えられるかもわかりません。聖霊なる神様によって心が開かれて、イエス様を信じる信仰へと導かれる可能性というのは誰にでもあるということです。私の母は本当に不思議ですけれども、女学校時代の一番の親友がクリスチャンでした。彼女のですね、誘いで教会の日曜日の礼拝にですね、義理で時々行っていましたけれども、母がイエス様に対して心を開くということは一切ありませんでした。けれどもその母もですね、自分でどうすることもできない病を得て、その中でイエス様を受け入れていきました。それは神様の時であったとしか言いようのない出来事でした。私にとっては 本当に奇跡としか思えない出来事でした。人には捨てられた石であっても神様により教会の要の石となったイエス様です。何事にも神様の定めの時が来るということを信じて、この教会の歩みや自分の家族や知人友人関わりのある方々が救われていくように愛を持って祈り続け、主に委ねて期待してまいりたいと思います。今週の皆様の歩みが祝福されますようにお祈りをいたします。御在天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださっているあなたの尊い皆を褒めたたえます。私たちは人生の途上で神様の一方的な恵みによってイエス様と出会い、イエス様を信じることができました。そして永遠の命をいただくことができました。そのことを覚えて心から主に感謝いたします。どうぞ私たちの周りにはまだイエス様を信じていない方々がいらっしゃいます。どうぞ神様の時があるということ、それを私たちには分かりませんけれども、神様には定められた時が用意されているということ、そのことを私たちは信頼して周りの方々のために祈り続け、そして主に期待をしていくことができるように導いてください。今週の兄弟姉妹たちの歩みを守り導いてください。さまざまな課題に直面していらっしゃる方々もありますけれども、主が今日一日の歩みを支えてください。病を得ている方々を癒し健やかにしてください。主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。